はい、ここからは第3部です。イエーイ
イエーイ、
大きな拍手ありがとうございます。第3部のテーマは、
はい
はい、
てんてんジャキワングランプリ、イエーイ、お
すごい声。
これは以前お便りをいただきまして、
はい、はい、誰かな、
ラジオネーム、あ、違う、おしゃさにネーム、
はい、
大と漢字一文字。
いや、実はあれですね、大ちゃんさんですね。
はい、大ちゃんさんですね。
はい、はい、
からいただきまして、
はい、
ジャケワングランプリというテーマでね、
うん、
お話してくれよっていただきましたんで、
はい。
これグランプリってことは戦うんですか？
そうなりますね。
まあ最後に僕圧倒的な物量できますけど大丈夫ですか？
はい。じゃあ戦っていきましょうか。
戦っていきましょう。
よ
し、
まずだからノミネート的な、
はい、
あ、っていうかもう戦ってるんですね。
はい。
じゃあトップバッターはどいつだ。
いや、僕多いんで僕からいきましょうか。
はい。
いや、なんかね、これ僕あれなんですよ、A 型 あの特徴でやっぱこう優柔不断というか。
あなた A 型なの？
ああ、自分は A 型ですね。
おお、
多分確認してないけど O 型寄りの A 型みたいな、まあ、この話はどうでもいいや。
じゃあいきますね。
はい。
じゃあとりあえず1番バッターはこいつだ。テレステン、ノッティンガム。
お
お、ジャケワングランプリノミネートナンバーワン、ノッティンガム。
意外。
はい、ですね、僕がアピールしたいこのノッティンガムというゲームは、宇部ローゼンベルグ、今もときめく、
はいはい、
今も昔もときめく、はい、宇部ローゼンベルグの、はい、なんかちょっと変なカードゲームです、
うん、
なんかゲーム的に言うとなんかね、あれなんですよ、トラップカードを仕掛けるカードゲーム。やったことあります？
ないですよ。
なんかね、トラップカードみたいなのをこの中で森の中を進む、なんだっけな、大使かなんか公爵か、はい、まあね、なんかその人に賄賂を渡すっていうゲームなんですけど、
はい、
これも例のあれです、10 Days Radio で紹介されてたやつで、
うん、
なんかよくわかんないんですけど、このノッティンガムっていう地方が賄賂で有名な地方。なんかよくわかんないけど面白いですよね。
はい、
うん、で、その森の中を進んでるなんか大使か誰かに、これこれ、賄賂を受け取ってくださいって言って、
うん、
で、よくわかんないけど、他のプレイヤーは罠にかけるっていうゲームらしいんですよ。
はいはいはい、
じゃあ、まあ、ゲームの紹介それぐらいにして、
うん、
まあ、今回重要なのはジャケットです。
そうですね。
はい。はい、ね、この絵がですね、
うん、
多分、大使を罠にかけたとこだと思うんですけど、馬車、多分ね、この荷台というか、中には大使が乗ってるんでしょうね、
はい、
偉いお偉いさんが、
うん、
この馬車をなんか倒した大木で、
うん、
進めなくして、
うん、
あいや待たれいみたいな感じで、
うん、
つるっぱげのひげが濃い盗賊が立ち塞がってる。つるっぱげじゃない、
後頭部はあるよちゃんと。
いや、ないですないです。つるっぱげ、これ後ろまでもう反り上がってるんで。で、この盗賊の顔がまあよろしい。そして後ろからへへへ、兄貴うまいことやりましたねって言いながら出てきてる、
はい
はいはい、この怖くとスネ夫みたいなやつ、
はいは
い、こいつもいい顔してるんですよ。
なるほどなるほど。
手挙げてますね、馬車に乗って。
そうそうそう、これアイヤマタリ、こっちこっちの話、うん、魚車ですね。
ヒーッつって手挙げてる、
はい、両手を挙げて、この手の挙げ方もなんかコメディチックでいいでしょ。
そう、絵がもうなんか、
そう、なんか結構悪いシーンなんだけど、なんか憎めないというか、
なんか間抜けというか。
そうですね、
うん、
ただなんか僕の中でこういうそのなんでしょうね、こう盗賊だと思うんですけど、
うん、
この絵の感じを見て思い出すのは、
うん、
漫画ベルセルクに出てくる主人公の育ての親がね、なんかそんな感じ、雰囲気的にね。
は
い、戦争でちょっと途中なんかいろいろ手とかなくなっちゃうんですけど、まあ足だったかな、まあまあその人をちょっと思い出して、ちょっと切ない気持ちになって、はい、ということで、ベルセルク の主人公の育ての親が出てくるジャケ、
うん、
ノッティンガムでした、
はい、これは版は1個しかないですか、
これはどうかな。
まあでも今絵の内容だいぶ喋ったから分かるでしょうね、う
ん、はい。あんまりね、その宇部作品の中ではそんなに日の目を浴びてない方のゲームなんで、
やってるところを見たことが、
ね、初めて見た。
多分ね、あんまり再販されてないんじゃないかな。これでもね、今でも一応買えるみたいですよ、3から7人で遊べる。
ああ、いいじゃないですか。
今度やってみてください。結構ね、やっぱ宇部作品なんで、うん、なんかちょっとこう他にはない工夫みたいなのが見られて、うん、なかなか面白いですよ、
はい、
はい。ということで、盗賊がチャーミングなノッティンガムでした。
はい、はい、じゃあ続いてヤコウさん。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、
僕はやりたいゲーム、やりたいゲーム
やりたいゲーム
はいはいはい、
やりたいゲーム
やりたいゲームなんですけど、ジャケット、
はい、
はい、こちらでかい箱でおなじみの2人用ゲーム、あるのかです。
ちょっと待って、ウベ会ですか今日。
あ、しまった。
ウベウベしてる。
でも分かりますよね。いや、
まあ分かる分かる。
ティンガムさんはちょっとよく分かんないですけど、はい、アルルって言われたら、あれね。
うん、
あれ思い出しますよ。
アルルの丘の、
はい、
ジャケ。
そう、ジャケです。
あ、いいね、はい。
この、なんて言ったらいいんですか。
最高。
アルル地方のこの、のどかな、農園、あ、じゃ酪農風景、
はい、牧歌的な、
牧歌的なね、
アルルの教会が映ってる、
そうそう、
いいね。
そしてこの牛さん、
はい、
はいはい、
アルル地方の特有のこの模様が特有な牛さん、
出た、なんとかっていう牛
ですね。何牛だったか忘れちゃった。
あ、いいんですよ、
はい、牛さん。そしてこの今建物もこう綺麗な建物、
いいね、
17世紀か18世紀風の建物ですね、はい、塔みたいな、
いいな。
で、まあ、当然その風車とかもあって、
はいはい、
旅で使う馬車とかありますよね。
そう、
そう、とか、あとそのなんだっけ、あそこの地方はなんか、まあ、低地なんで、
あ、
泥とか海、
そうですね、
はいはい、その感じ この船とか、
うん、
川とかね、
いいね。
そうそうそう、
システムにも関係するんですよね。
そう、
確かに、
そうなん
だ。大体紹介してくれてる
ですよね、
うん、この朝畑と麦畑があってね、
このちっちゃいこの羊さん、
そう、
ちっちゃいって、まあ、遠くにいるからちっちゃくなる、
ね、うん、あ、そうですね、ごめんなさい、そうです
ね。遠近法ってやつね。やっぱりちょっと敵に使用を送るようですけど、
はい、
皆さんのアルルの丘のジャケットの一番いい角度知ってますか、
うん、知らない。
ちょっと借りていいですか、
はい、
この正面ではなくて、
はいはい、
ここです。
そう。
ああ、そうですね。
こう、この角の、
ちょっとラジオだからこのじゃわかんない。
角
角角っちょ、うん、
はいはい。この角っちょの斜めのところから見ると、
はい
はい、この細いところも繋がってるんですよね、絵がね。
そうですね。
そうそうそう。面も絵が繋がってるの。
で、この世界が広がる、こっちも広がる。
はいはいはい、
で、空が広い。
空も広い。
なんで僕これプレゼンしてる。まあまあ。これでもやっぱ僕も大好きなゲームなので、
ね、下もだ、下の側面、下っていうかね、
はい、
そうそう、
はい、底辺
こうやって見るとちゃんと繋がってるわけですよ、
はい、本当
だ、 3D
飛び出る絵、
飛び出てはないけど、
いいっすね、いいな、
最近やれてないしちょっとやりたいなと思って、で僕拡張も買ったんですよ、
紅茶ね、
そう、紅茶ね、まあ、全然読んでないけど
今度3人でやりましょう、
やりましょう、
3人でやってみたい、
そうっす、ぜひ、
うん、
いやー、いい絵ですよ。
最高っすね。これは最高だな。
この絵を思いながら、あの、駒を打つという、こう、ね、想像力を働かして、やりたい、うん、ゲームナンバーワンです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
これ余談ですけど、あれ、なんだっけ、ハイジの歌で、
うん、
あるんだ。
うん、
はい、なんでもないです。
はい。
じゃあ、地方によって言い方が違う
アルルの。
そうだ、
続いて僕いきまーす。
はい。
はい、僕がやりたいゲームはこちら。
やりたいゲーム。
さまよえるオランダ人。
これね。
これだから、はいはい、版がいっぱいあると思うんですけども、
はい、
ニューゲームズオーダーさんの、
はい、
は1個しかないですよね、これね。
そう。しかもこの絵もあれですからね、オリジナルですからね。
うん。これだね、横長でね、
うん、
珍しくないですか、ボードゲームの箱絵で横長っていうのは。珍しくないですね。でね、なんていうんですか、その本当にね、この手触り、
うんうん、
よくないですか、
わかる、
なんていうの、このほら、十字の。
キャンバスのなんか感じですね。
そうそうそう、うん、本当になんか油絵を描いてるみたいな感じ
で。わかるわかる。
で、さまよえるオランダ人、海洋文化会の時もちゃらっと話したんですけども、 まあ、あの我々ね、商船の格権を買って儲けるゲームなんですけども、
う
ん、まあね、この時代なんかね、幽霊船にみんな怯えてるんですよ、
うん、
どうやら幽霊船が出るらしいぞと、
うんうん、
そしたらなんかね、株価を下げるらしいぞ、どんな幽霊船だよって、
ちょっと株価下げてきますねみたいな。
で、箱絵を見たら右側に大きな船、商船があって、はい、ああ、いいねっていう、なんか古き良きみたいな、
はいはいはいはい、
で、あ、クラウス・トイバー先生です。
そうですね、
ウベしてませんよ、
うんうん、
はい、
確かに確かに、
ね、ドイツ 3K ですからね、
はい、
そうですね、でその左側に暗雲立ち込める、
うん、
その奥になんかいやらしい影が見えてるんですよ、はい、もしかしてあれが噂の幽霊船かみたいなね、はい、そんな感じの箱ですね、
海賊船、
いや幽霊船です、
幽霊船です、幽霊船です、
はい、やったことあります、
いや、あります、あります、
大丈夫
です、はい、
これが今日やりたい、私の
やりたいって言ってるもん、
やりたいボードゲームです、あれやりたいボードゲームを紹介する回じゃないですか、
ジャケワングランプリ、
ジャケワングランプリですね、はい、はい、縁がね、縁っていうか、
う
宝箱、
これも宝箱を模してるのかな、
まあ、装飾がすごい
ですね、めっちゃ素敵、
あれですか、絵画だから、
うん、
額縁なんですよ、
あ、
はいはい、
きっとね、そういうことなのかもしれないですね、
さまよるオランダ人でした、
はいはい、これも余談ですけど、あれですよね、山田空太さん、うん、違う、あ、違ったかななんか絵があれですよ、あ、違う、ママダユウスケさんだ、
ああ、
枯山水の方の絵ですよ、これは、
おお、素晴らしい、
ね、だからなんかすごいユーロ感があるけど、
あ、
日本人の絵なんですよね、
すごいな、
これは本当素晴らしい、
あ、
ね、
はい
はい、
はいはい、
ありがとうございました、
はい、素晴らしいと思います、
この中で今のところ暫定1位はどれとかになります
か、あ、
最後に
っていうかどうやって決めるんですか、あ、なんか
じゃあもう決めて、
決めてもらいましょう、
でも僕は終わりなの、これめっちゃ、
いやいやいや、暫定暫定
暫定暫定、
あ、じゃあ人間を、まあまあ人間を、人間を
審査委員長に、
はい
はいはい、そうですね、
今ね、はい、来られますので、
はい、
やっぱり知らなかったので、ノッティンガムですか。
おー、やったー、もう勝った。
はい、じゃあ
行きましょう。
はい、行きましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。やったぜ。
同じ順番で行きます。加担方式で行きます。
委員長が。でももうあれでしょ、砂川さん持ってきてないでしょ。
はい、砂川さんも時間のことを考えて持ってきてません。じゃあ加担方式で、ヤクオさんどうぞ。
はい、行、はい、きます。では、これです。テレステン。クトゥルフの呼び声、パンデミック。
出たー、
はい、こちらです。
これは最高。
そうです。この
パンデミックですね。
パンデミックですね。
クトゥルフバージョン。
クトゥルフバージョン。
はい。はい、
皆さんご存知の、まだクリアしてないんでおなじみの。で、これはやっぱりその、クトゥルフらしい、この、なんていうんですか、まあまあ、まず探索者たちのこの、まあ、後ろに、その背後に、狂信者の、
狂信
者の絵があって、はい、その後ろにその、まあ、クトゥルフっぽいそのタコの、
クー様が。
クー様がいらっしゃる、
はい、
ちょっとこの上の方のこの町のこう不穏な
空気、ああ、確かにその辺
とか、
いいですね。
まあ、その辺もそうなってるんですよね、町のこう、暗い感じの、で、その影をクトゥルフが覆ってるみたいな感じの絵が、まあ、僕は大好きなんですよね、この絵。
これはかっこいいですね。
ですね。この、まあ、この探索者も、なんて言ったらいいですか、この、トレンチコート着てたり、
ちょっと
紳士風だったり、
うん、昔の感じなんですか？
あ、そうです、そうです、これは、まあ、もともとクトゥルフって19世紀とか、
なるほどなるほど、
じゃあ20世紀前半
1940年、
初頭と
か、あ、ね、なるほどなるほど、
話なので、まあ、それぐらいのお話、はいはい、時代の話なんです、はいはい、
これは雰囲気いいですね。これ前には何かアートワークの回かな、なんかの時に話したけど、
はい、
いわゆるほらホビージャパンさんがどんどん延々出してるマンションオブマッドネスとかエルダーサインの、はいはい、あの流れの絵と違うんですよね。
そうなんですよね。いつものあのキャラクターの絵じゃないんですよ。
そう、
はいはい。
なんか本当の要所の挿絵みたいな雰囲気がいいねっていう話を前にしましたね。
ソフトゲームで話したんじゃないですか。
かな、
うん。
うん。
はいはい。
まあこれは最高ですね。クトゥルフものの中でもちょっとこう出色の出来なんじゃないでしょうか。
結局なんかパンデミックとクトゥルフ の, その あ、合ってるんですよね、あのやっぱゲーム性とツールの呼び声っていうのが、はいはいはい、うまくミックスされてて、
テーマとシステム、
うそうですね。
で、あのパンデミックの初代が元のパンデミックにね、守ってるんですよね。
そうですね。
確かに、はい、いいですね。
そうですね。でもなんか不思議とあれですね、なんか親和性がそんななんかね、悪くないというか、
うんうん、
なんかね、浮いてる感じにそんなに見えないというかね。
ああ、この文字がね。
まあ、多分その狂気が世界を覆うみたいなのが親和性が。あるのかなっていう
感
じ、ルールと
そうそう、ね、
テーマとして
ね、確かに確かに、
表現体じゃなくて、
これはいいですよ。デザインがやっぱ全体的に素敵ですもんね、これね。いいですか。
はい、以上です。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ続いてタラさん。
あのもういっぱいあるんですけど、もう軽くいきましょうかね。
はい、
じゃあ続いてこちら、欲張りハムスター
。
あー、お
ー、このジャケ、ですね、欲張りハムスターっていうのは前ちょっと話に出ましたけど、なんかね、手札コントロールする系の、まあ、軽いカードゲームなんですけど、まあ、なんかそのハムスターが食べ物を食べて飲み込むまでの3過程、食べる、口に溜め込む、ごっくん飲み込むみたいな、その3過程をそれぞれカードゲームのなんかその3フェーズに分けたっていう、なかなか意欲的なカードゲームなんですけど、これよく見るとヤバくないですか。
ヤバいっす。
あの箱が顔、
そう、はいはい、
もう輪郭が描いてないですよ。
そしてこのハムスターが、もう誤解を恐れずに言うなら可愛くない。この食い散らかし方とかが汚らしい。
ブサ可愛い。
そうですね。
ああ、いいこと
だ。なんか憎めないんですよ、こいつ。そう、なんでしょうね、この迫ってくる感じ。
ね、これ新しいやつ、QR コードがついてる。
え、おい、あ、本当だ。へえ、なんでしょうね。あれじゃないですか。もうさらに浮き出てくるみたいな。ハムスター君が。
これもう見ただけでわかりますね。ハムスターの欲張りだって、この絵でもう一発でわかるんですよ。これはすごい。
これあのアルルの丘でも話してましたけど、箱のサイドまで輪郭が続いてますよと。はい。まあちょっとジャケ的に見て、あの、小さいけれど大きいよっていう感じですね。
はいはい、
あの、まあ、チェアマンにもちょっと多少こう伝わったんじゃないですか。はい、ということで、欲張りハムスターでした。
じゃあ暫定1位を決めてもらいましょうか。
あ、もうこれそういうシステムなんだ。
あ、もういいじゃないですか。はいはい、じゃあチェアマン、今のところの暫定1位。
そうですね、その3つの中で、
ノッティンガム、欲張りハムスター、パンデミックトゥルフ。
もう本当にまだ乗ってい
い
よ。
すごい勝ち抜いた。
なかなか勝ち抜きますね。
素晴らしい。
はい、
でも抜けっぷりが止まんない感じです。
じゃあ頑張って乗っていいよ、倒しましょうよ。
じゃあ続いてタラさん。
じゃあ自分ですね。
はい、
じゃあ続いて、これはね、シンプルシリーズです。
うわ、
こちらテレセンロンドン第2版
出ました。
はい、マーティン・ワレスの、比較的苦しくないワレスっていう話で、まあなんかあれですね、借金するので有名なワレスさんなんですけど、このロンドンはね、
はい、
まあ、比較的そんなに苦しくない、
はい、
まあ、自分もやったんですけど、まずこのロンドン第2版は全体的にアートワークがよろしいです、
うん、
で、まあ、もうカードでほぼ完結してて、
はい、
カードにそのなんつうか街の名前が書いてたりとか、まあ、とにかく雰囲気がいいんですよね、
はいはい、
うん、で、まあ、その街を発展させていったりだとか、自分の街にこういろいろ建物を建てたりだとか、
はい、
まあ、そういうことをやっていくんですけど、この箱のセンスの良さよ。
いいですね、
うん、まずどんなジャケかというと、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、緑がかった色の、まあ、箱で、もうシンプルにそのロンドンって書いて、その上に何ですかね、こんななんか有名な建物のシルエットっていうんですかね、シンプルな、このシンプルさがもうかっこいい。
オスプレイゲームですね。
そう、最近ほら紹介したハイソサエティのオスプレイ版って、なんかね、ミュシャみたいっていうのでおなじみの、あれもオスプレイ版ですけど、
何
ですかね、オスプレイさんはこのセンスの良さで売っていこうという感じなんですかね。
超おしゃれな。
そうで、箱がね、これなんかブックなんとかっていう、そのイギリスのその本屋さんがなんかね売ってるんですよね、これ、
うん、
でなんか 本っぽくないですか。
確かに。
ああ確かに。まあまあ。
でっかい本ね。
はいはい。
そうそうそう、なんか辞書みたいな。
そうそうそう。
図鑑みたいな。
これだから、はい、ちょっとしたそうそうそう大学教授の、
うん、そう
なんか辞典とか並べてる中に
書斎の棚にね。
これがあっても
あるある。
何ら違和感ない。
ないない。
このなんか重厚感というか
あるある、
これは
ちょっともうあるあるとしか言ってない。
ちゃんと考えてます。大丈夫。
もう一回言いたかった。
すいません。
2回でしょ、早
く、まあまあま
あ、
でも、まあ、でも言いたいな、
大丈夫ですか、大丈夫、伝わってます、
はい、大丈夫です、
そうそうそう、まあ、これまた開き方もいいですよね、普通のボードゲームの箱と違って、こう、ポインって、こう、なんか、
あ、でも意識してるんで、
本みたいに開くんで、
はいはい、
まあ、そういう部分でも、素敵ポイントが非常に詰まってるんじゃないかなと、
はいはい、
はい、ということで、このシンプルイズ・ザ・グレート、
はい、
ロンドンでした、
はい、はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
じゃあ、ヤコさん、
はい、僕は倒しに来ますよ。
お、
ここで倒します
。これは
これは、
うわー、来ちゃ
ったよ、はい、行きました。僕が今回紹介するのは箱女。
箱女来ました。
出たよ。
これが有名なんで、もう言わなくてもいいと思うんですけど、
そうですね。
この箱に詰められたかわいそうな箱女ちゃんの、
あ、
これ箱に詰められてるんですよ。
なるほど。
箱があるでしょ、は
い、ここから出られない、
そう、出られない、このかわいそうな箱女ちゃんのこの絵、はい、
気持ち悪いね。
そうなんですよ。これも手とか足とかこうも無理やりに詰められてる、もうレイアウトになって、
なんかおかしいんですよね。
そうですね、
なんかデザインというかね、
あの箱、その顔を描くその箱からこう見
える、よく見ると本当に怖いな、
ね、この実際箱が浮いてて、はい、リアルにこの箱が、ゲームの箱が、ね、
コンポーネントが多いんで
出てくる出てくるみたいな、
きちきちに締めてるけど、
ああそうです、ね、
出てきそうな、
そうそう、あとその箱女のうの手のところにその覗い込む、その目が
ぼや
く、
怖い怖い
怖い、目玉がですね、はいはい、
これはまあジャパン、
これあれですね、ヤコウさん家に置いてて奥様に、
そう、いや、あの見た瞬間怖い。
いや怖いよこれは。
これは確かにそう、置いこうポンと置いてて、
ああ
上から見たら、
ああも
う部屋入りたくなくなりますね。
マジでこれ、あのこれ余談ですけど、うちのなんか子供とかも、
はいはい、
これがあるから来たくないみたいな。
怖いです、ね。
そうそう。
そうそう怖いですこれ。見たら確かに夢です。
でも買いたくなるんですね。
なります。間違いなく。
ね、あの僕の中のチャーミングポイントを話していいですか、
はい、
また敵に塩を送るようですけど、あの箱女ちゃんにやられると、
はいはいはい、
その探索者たちが箱人だか箱人だかっていうその箱人間になっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
これがあの知ってる人には、ね、もう伝わると思うんですけど、牛音と空に出てくる襖にそっくり、空を飛ぶ、あの、はいはいはい、あいつは空にいるんだということで、あのおはぐろが苦手な
襖、
うん、でなんかね、これちょっと憎めないんですよね、このね、
そう
ね、箱人は、うんうん、このデザインはちょっと可愛いなってことでね、はい、かわいいでしょ、かわいい、
近い近い、
はい、ホラー苦手でした
ね、いや、まあ、それ以上に近くて焦点が合わなかった、
あ、なるほど、
よろしいですか、
あ、よろしいです、はい、
さあ、どうかな、
どうでした、じゃあ、暫定1位を、
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
これはなかなか、この箱女の、
はい、
このインパクトはものすごい。
うん、
気にはなるんですけど、やっぱり、
やっぱり
高級デパートで、
うん、
お歳暮にロンドンをと、
おお、
いやロンドン、
これはちょっと、はい、初めインパクトはないかなと思ったんです、
うんうんうんうん、
ですけどこうやって直に間近に見るとこの閉まったっていうか、デザイン的に閉まった感じってい
うのが、
あと開け方ですね。
ああ、そうですね、
夏の贈り物にどうですかみ
たいな。確かにこれ、これなんか中もね、なんかねちょっと変わってるんですよね、このなんか閉まり方というか、
はいはい、
なかなかやっぱりいいですよね、これルールブックもちょっと高級感があるというか、確かにお歳暮に贈れそう。さすがチェアマンの目の付けどころが。
どんどん取りました。
ありがとうございます、
ありがとうございました。じゃあ続いてヤコさん、
ヤコさんはもう来た、じゃあタラはもう自分との戦い、
そうですね、
打倒ロンドンで参ります。じゃあどんどん行きます、
はい、
まずはこちら、手抜き工事、
うん、
チェアマン、これは遊んだことは
ないですね。
あれ結構古いゲームらしくて、もうこれのチャーミングポイントは、こちらです。やっぱり実写の写真使っちゃう感じ。
70年代。
そうですね。この古いユーロゲームの、なんだろうな、このなんか、 手たれをね、あの手に自信があるどっかのおじさん連れてきて写真撮りました。
なんか手錠つけてるよね。
これね、あれです、あのゲーム的に手抜き工事をしたら捕まっちゃうぜ監査が入るから、
はい、
っていうテーマなんですよ。これまだやってないですか、
はい、
これ非常にいいゲームですよ。うん、これ紹介したかな、まあ、ちょっと今度また遊んでから話しましょうよ。
うん、
まあ、とりあえずジャケ的に言うと、うん、まあ、あとやっぱこのイラストのこれもやっぱ70年代感がプンプン出てて、
なんか風刺画っぽい
ニュースペーパー。
そうですね。
そうですね。あのニュースペーパーの一コマ漫画に使われてそうな。はい。まあ、これはまあやっぱこの裏ジャケに魅力が詰まっているなと。
なるほど。裏バージョンで。
そうです。以上、手抜き工事でした。ちょっともうじゃあ一気に行って選んでいただく感じ。
そうですね。
はい。じゃあ続いてこちら。テレステン、暗黒の大広間。
出たー。
これはもうあれです、あの、真裏節。
はい、そうですね。
あれですね、あのフリーデマンフリーゼさんのゲームのジャケを描かせたら右に出るものなし、うん、っていうかこの人しか描いてない、うん、ほぼね、うん、マウラなんとかマウラカウスキーさん、
はい、
はい、これはね、マウラさんの絵の中でもなんかそのアップ感がすごいなんか意外とないですよね、
うん、
ここまで人物が超アップに、
う
ん、なんか思うんですけど、真浦さんのあの絵って、うん、結構その引きで描かれてることが多い気がする、はいはい、
でなんか細部に遊び心があるみたいな
ですよね、うん、こんだけアップでなんかあんまないでしょ、ほらこの感じ、
ね、表情で訴えてるところがでかいですね
でやっぱりこれもやっぱ、まあ、あの怖くはないけどホラーなんですよね、
はいはい、
でホラーでこの、うん、なんていうんですかね、逃げてる人の顔だけになる視点っていうのは、うん、ホラーの定番じゃないですか。
そうですね。
まあ、そういう意味でちょっと壺を押さえているのかなっていう、
はい
は
い
は
い、いいとこつきますね。
そう、これ結構いいジャケですよね、僕好きなんですよこれ、まあ、ゲーム的にはなんか鬼ごっこね、自動操縦をする、なんかモンスターからみんなで逃げ回るというパニックものなんですけど、まあ、なかなか他にないジャケの魅力があるんじゃないかな。
これ超やりたいんだけど
あ、これ遊びましょう後でね、うん、はい、ということで暗黒の大広間、はい、千山
いいですか、
はい、
よく見てみると僕もホラー映画好きなんですけども、60年代ホラーの、
はいはい、
その特徴として、
はいはい、
このフューチャリング、
あ、
一緒に出た人の顔をまるで囲んで下に出演者の名前が出てるのまで模してるんですよ
ね。なるほど、
こういうあれがあるんですね。で
最後が、
うんうん、
そうでない、どうでもいい人も入れてるっていうところがまたここもギャグなんです。
あ、なるほどね、小ネタなんですね。
確かに
面白い、やっぱ
こんな感じありますね。
チェアマンがいると勉強になりますね、なんかね。あ、なるほどね。あ、なんか僕の知らなかった魅力までね。どうしましょう、どうしましょう、
うん、あの13歳のところが頭食べられてる、
本当だ、なんかいいですねこの感じもね。
あ、その人数、年齢、時間のところ、
うん、
フリーゼの遊び心ですね。
いいですね。いや本当フリーゼと真浦さんっていうのはいいコンビでね、
うん、
はい、じゃあ暗黒の大広間でした、
はい、
よろしいですかね。じゃああとはもう全部言ってから選んでいただきますね、
はい、
じゃあ続いてはこいつだ、骨太部門代表、グレートウエスタントレイル。
イエーイ。
これはもう説明不要ってやつですね。でかい、かっこいい。
ザ・
そうですね。
かっこいい、ヒゲ。
なんでしょうね、もうこのヒゲの一本まで勝ち込まれている感じ。で、なんかやっぱりその西部劇って、もう説明不要のかっこよさ。
はいはい、
で、なんかね、この色を使ってないところが非常にかっこいい。
うん、
男ってそういうもんだろうみたいな。
はい、
そうですね。はい。まあいいですね。まあ、なんかこの背景に描かれている蒸気機関車とか、牛、そしてインディアのテント、
はいはい、
この辺もちゃんとゲームシステムの、ほら、さっきもありましたね。なんか、ゲームシステムの説明というか、紹介にもなってるよみたいなとこもいいし、
はい、
何より僕はこの3人揃ってる中の、右側のおっさんの、なんていうんですか、オラウータン感。
そうですね、オラウータン感しかないね。
うん、先祖はオラウータンかなみたいな、うん、この顔が好きでしょうがないんですよ。
確かにひいおじいちゃんがオラウータン
結構近いですね。そうそうそう、真ん中はイケメンなんですけどね。
うん、
うん、
違うんですね。
そうですね、
そうそうそう、 確かに確かに。この人技師だったかな、はいはい。はい、鉄道技師のおっさん。
この構図が現代の映画のジャケ絵の構図ですよね。大体こういう構図が多いですね。
確かに確かに。でもなんか聞いたことあるのは、うん、なんだったかな、スター・ウォーズかなんかでほら、なんか後ろに、なんかダース・ベイダーをでっかく入れたのが、なんかすごく革命的だったみたいな。でね、赤瀬さんが言ってたのかな、なんかあの宇宙の色を、何でしたっけ、黒だと暗いから、青にした、緑にしたんでしたっけ、
は
ー
は
ー
なんか、
みたいなことを言ってました
。おっしゃってました
ね。いやだから本当、映画のジャケもそうだけど、なんかこういうボードゲームのジャケとかも、なんかね、一筋縄ではいかない。このデザインした人の苦労とかも詰まってんだろうなと思うと、まあ涙なしでは見られないですよねみたいな。大丈夫ですか、
ヒゲマニアの、
はい、
ヒゲマニア、
この欲望を全て満たすかな、
はい、確かにいろんなタイプのヒゲが、
は
い、
そうですね、あのボードゲームの箱絵でね、ヒゲのおじさんが出てるボードゲームはいいゲームだっていう、
確かに
ありますけどね。
確かに、なんかこの左の人のヒゲはあの硬そうだけど、一番右のおじいちゃんのヒゲは筆みたいですもんね、柔らかい。
そうですね、うん、このヒゲを使って筆を作りたいですね。
まあ、人によってはね、なんかこのチクチクがいいっていう人もいるしみたいな。
ヒゲの話もういいかな。もういいんじゃないかな。
まあチェアマンありがとうございます。はい、ということでグレートウエスタントレイル、ゲーム的にはね、結構評価の高い長時間ゲームです。
はい、
では最後に、こちらです。テレセン、ドキドキワクワク相性チェックゲーム。これはもうさっきのあれと似てますけど、
どうしちゃった、
あのまだ時代的に、実写使っちゃうぜシリーズ。でこれのね、あの吹き出しとかもすごくいいんですよ。あの漫画の吹き出しみたいなのがあって、
はいはい、
じゃあヤコウさん読んでもらっていいですか。ヤコウさん向いてると思う。
彼女何を考えてるのかな。え、これが本当の自分だったの。ふーん、お父さんってそんな風に思ってたんだ。
いいですね。
うまいな。
見事な。
感情が入って
る。まあ、溢れ出る学研感。
ああ、確かに確かに。
これめっちゃいいですよね。
これなんか70年代の
そう
なんか。テレビの深夜枠って感じがするんですけど、
はい、あのなんかあと僕たちが子供の頃の、うん、そうだから教材とか、
はい、
ああいうのの煽りってこんなんでしたよね。
そうですね、なんかおもちゃ屋さんの高いところ、小さいおもちゃ屋さんの街のね。
そうそうそう。そして
デパートではない、
はい、裏は安定の写真です。出た、はい、このみんなで遊んじゃってる感じ。
無駄に怪人って
ジャックとコニーと
ロバートと
ナンシー、それはないんじゃないか。いやーね、ジェシー
ウォーって
確実にウォーって言ってますね。
ウォーって言ってますね。いや、いいわ、これもまあなかなか捨てがたい相性チェックゲームを始めると、どんどん会話が弾みますということで、
はい、
はい、まあ、これはもう、これも説明不要ですね、今の最近のゲームにはなかなかない、ちょっとこう、原点を思い出させてくれるような、
そう
僕ら世代の人間だったら、子供時代をちょっと思い出しちゃうような、ノスタルジーにあふれたジャケなんじゃないかと。
そうですね。
ということで、どうですか、チェアマン。
お父さんが、
はい、
今日はこれ買ってきたぞ。
遊ぼう子供たち。
そうそうそう。
もう声が聞こえるようですね。
ちょっとチークも考えましたみたいな。
そうですね。
ちょっとそれ入ってるんですよね、やっぱり、ね、
これはな。
いいな。
確かにさっきの何でしたっけ？ふーん、お父さんってそんな風に思ってたんだっていう、このちょっと冷たくあしらわれてる感じもいいですね。哀愁を誘う。
はい、
こりゃいいだけだ。ということで、ドキドキワクワク相性チェックゲーム。ね、サブタイトルが、
うん、
オフィスや家庭、学校でのあなたの人間関係が心配ということで。
心配されてる。
人がいい。
余計なお世話。
最高じゃございませんか。ね。はい、ということで、じゃあ今の選択肢が、ロンドン第2版、
うん、
そして手抜き工事、
うん、
そして暗黒の大広間、
うん、
グレートウエスタントレイル、
うん、
そしてドキドキワクワク相性チェックゲーム。
これはもうナンバーワンを、
はい、
もうじゃあ あー、なるほど。
ああ、いい
っすよ。そうっすね。もう僕もまあ自分で紹介したけど、やっぱ自分の中でこれっていうのはね、
そうっすね、
やっぱあるんですよ。
じゃあもし別れた場合はチェアマンの
って。そうですね。
そうですね。
はい、
あー、まああれかな。決めました。
決めました。
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 じゃあ、
せーの。
ドン。
あ、3票入った。
3票入った。
すげえ。じゃあ、チェアマン発表お願いします。
これは、
はい、
それでは今日のジャケワングランプリ第1位は、
お、はい、
じゃらん、
暗黒の大広間です。いや、これはやっぱり、
はい、
自分の、
うんうんうん、
好みも入っちゃいました。
そうですね。
確かに、でもチェアマンに言われて気づいたけど、なんかそういう小ネタ感、
うん、
芸が細かい。で、あとあのほら、この稲光の感じ、
うん、
どの向きでこの光源来てんだっていう不自然な稲光の、これいいっすよね。だから本来この稲光来てるなら、このフランケンシュタインのところにも来てるはずなんだけど、それはない、
ない。
このツッコミをもういいじゃないかと。
そう。
ね、60年代のホラーもののロゴの、
はい、
この影も真似してるんですよ。
ああ。
ハンギョジンとか、はいはい、フランケンシュタインとかの時代の、
確かに、
ロゴも全部、
こんな感じ。
確かに、
そうだわ。
形がね。
あと、チェアマン、ここ、リオグランデの、リオのここ、モンスターになってますよ。
ゾンビが。
普通リオグランデってのは、ここ、太陽のマーク。
そうですね、そうですね。
芸が細かいな、これは。
それは、ジャッキワングランプリ、大賞取りますね。
そうですね。まあ、でこれ全体的にアートワークがやっぱよろしいんですよね。なんかやっぱほらフリーゼの小ネタみたいなので、コマの中にフリーゼのコマが入ってるんですよ、これ。
あ、
なんかそういう遊び心もあったりとか。
あ、裏もすごいね。
これちょっとなんかあれですね、それこそ当時の映画のなんか説明のね、
みたいな感じですよね。
はいはいはい、なるほどね。これやっぱいいジャケですね。
は、墓石を模してるんですよね、ここ。
あ、確かに、ね、バーコードのとこまで
枠がね、
はい、いや、素晴ら
しいな。いやー、いいトークができましたね。
そうですね。
そう、そして最後
はい、
発表の時に、
はい、
チェアマンの太い声が聞けてよかった。さっきまでちょっと控えめに話してらっしゃったの、けど、やっぱこう発表の時は
出ざるを得なかった。溢れ出る
役者さん。そうですね。
はい、そんなチェアマンは、お名前は、
あ、どうも、ハガキを出させてもらった。大チャンさんです
。ありがとうございます。
ご本人さんに登場していただいたという、ね、まさかこのご本人と一緒にこの回取れるなんて思わなかったよ。
初めから出ればよかったなと思いました。
いやいやいや、
本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
めっちゃいい回取れたよ。
いや、おかげでつけ麺食べられなくなって
裏話ね。もう
これは帰れないなと。
あ、すいません。
いや、ありがとうございます。
本当に、
はい、
もうじゃあ第3部は以上でよろしいですかね。
はい、
はい、
ありがとうございました。はい、というわけで
いつもここ書きますね。
いいんですよ、
はいはいはい、
の素人だから。
行きましょう、
はい、第4部スタートということで、
はい、
第4部は F のコーナー。
おお、F のコーナー、あれ、はい、ダイヤモンドは砕けないみたいな、
そんな感じですね。
そういうやつ、
はい、第4部からまた改めまして、ゲストが来ていただいてますので。
お、誰だ誰だ。
この方です。
はい、大チャンさんと申します。
よろしくお願いします。
チェアマンに似てますね、声が。
似ますよ。大ちゃんさん、そのイントネーションでいいんですか？
もうそろそろ突っ込んでくれるかな。
あ、待ってた。
大と申します。はい、大と申します。
お願いします。
よろしくお願いします。で、F のコーナーっていうのは、ヤゴさん、何の F ですか？
ファンタスティックではなく、
ではなく、
復活しない F でもなく、
ではなく、福岡の F。
おぉ、
フェスタの F。
フェスタの F。
いやいやいや、
来ましたね。
来たる2018年7月15日日曜日、
はい、
ボールゲームフェスタ7、
7
開催されます。
7、
7、
7、
7、
7、
それ僕言わなくていいですか。
ありがとうございます。
はい、
止め役でね。
はいはい、落ち着きみたいな。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。
そうですね、誰が止めるんだっていう。日時は10時、時間は10時から19時まで、会場は西陣パレス、これは福岡の西陣という
町
ですかね、
はいはい、
2階大ホール、
はい、
去年と同じ、去年じゃない、前々回、
うん、もうずっと一緒です、ね、
そうですね、5と同じ場所、
はい、
入場料は1000円ですが、入場券に公式物販で使える500円引き券がついてますよっていう、
ね、
はい、この超、ね、はい、最高でクールなボードゲームイベントが近づいてきてるぜっていうことで、
クールクール、はい、
で何を隠そう、大ちゃんさんは福岡のね、
はい、福岡在住で、
あ、在住で、
ほぼ全部、
はい、
行ってますね。
お、はい、1
から。
おお、じゃあこのイベントは大ちゃんさんが育てたと言っても過言では
過ぎます。
そこは認めなかった。
そこは謙虚だよね。
はい、
謙虚ね。
おお。
で、その5、前々回の5、西陣パレスでやった時に、うん、僕は実は大ちゃんさんにお会いしてると。
はい、
そこがファーストコンタクトだったってことなんですよね。
う
ん、
思い出の、二人の思い出の。
そう、あの、二人の思い出なんですけど、うん、僕はちょっと、思い出の顔がプーって。
なるほど、なるほど。
この人覚えてない。
普通の一ファンとして。
斎藤さんのブースで、僕がお手伝いしてた時に、
はい、
大ちゃんさんがトリックと
怪人を。トリックと怪人を買った時に。
来られた時に、
はい、
うんうん、
あ、その声は、みたいな。
その声は。
そういう意味は。
聞いた覚えが。
あれですね、だからそのフェスタでお会いする前に聞いていただいててってことを、
そう
ですよね、
ポッドキャストを聞いていただいて、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
本当に、本当、
いや楽しみですね、
うん、
そうですね、
はい、
あ、ヤコさんは行けるんですか、
あ、まだ僕分かんないです、
そうですね、ヤコさんお仕事が直前にならないと
分かんない、そう、分かんないんで、はい、でももうあの第1回目以外は全部行ってるんで、
そうで、ヤコさんもね、
そうですよ、
うんうんうん、
あ、じゃあなんかせっかくだから、
はい、
あの1回目からね、行かれてる大ちゃんさんに、なんかその変遷というか、そう
です
ね、
1回行って、もともとこの西陣で始まったんですか、
どんどんは初めから、
はい、
その、うん、場所はあそこの場所ではないんですけれども、
違うんですね、やっぱ、
はい、どんどん大きくなってきてる、
うん、まあそうでしょうね、やはり、
どうでしょう、あの一番初めはですね、
はいはい、
物販もなかったと、
あ、そうなんですか、
もう自由だけで、
はい、
自由だけですね、から始まって、
うんうん、
そうですね、サイフルさんですとか、
お
その
、
うんうんうん、
ギルドバーさん、
はいはいはいはい、
が、物販とかも始めて、
うん、
今となってはバネストさんですとか、
そうですよね、ファイブの時にはバネストさんが来られて、
名だたるその、
うん、
ボードゲームの、
うん、
その同人の方もすごい有名な、うん、あの箱女の、
あ、
方も、
はい、
はい、エジェンさん
も、
エ
ジェンさんも、ブラスで出店、
はい、そうです、
はい、
あとグランドアーゲームズさん、
はい、はい、はい、はい、はい、
ですね、はい、
うん、あの、それこそにゃんこ並べの、
はい、
あの、
あ、
クックさんっていうんですか、
ね、うん、うん、
はい、はい、もう来られてて、はい、もう当然県外からですよ、福岡じゃないですよ、
はい、
はい、
サガンクロスゲームズさん、
あ
ー、ゲージオブ
シリーズ、はい、はい、はい、はい、はい、
山さん大好きな、
はい、
うん、
もうだからあれですよね、
はい、
まあさすがにゲームマとはいかないけど、
はい、
まあなんか九州のなんかボードゲームイベントの中ではまあ大きい、
そうですね、
うん、
もう内心ここまで注目されるようになったっていうのがすごいやっぱ急成長してるなっていう感じがして、
うん
う
ん
う
ん、どんどんどんどんやっぱお客様も増えてらっしゃる、
そうですね、初めはその100人満たなかったところから、
そうなんです
よね、来客はもう今200人超え
そうですね、
はい、はい、言われてます、
ちなみにですけど、その第1回っていうのはいつ頃の話か覚えてらっしゃいます、
そ
ざっとですけど。
いやー僕でも結構その毎年とかだったら1回とかだったらカウントできるんですけど。
もっとですよね。
結構
そう、そう年に数回されてるんですよね。
でもあれですね、去年とかではない。
不定期に。
もうちょっと前ですよね。一昨年とかぐらいから始まった。
1回目が分かんない。確かに第2回は一昨年ぐらいだったんじゃない
かな。ああじゃあやっぱそれぐらいか。じゃあこの 2,3 年で。グイグイグイグイグイっていう。
人狼が流行ってぐらいから行ったんで、確かそれぐらいだと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。ああ、でも結構そうですよね。そう考えたら、この短期間にめっちゃ上り調子というか。
僕、思うんですけど、
はい、
あの、まあ、長崎でもこうやって、もうすごくお客さんも来て、流行ってるじゃないですか。で、福岡はもっと大きいんで、
うん、
人口も多いんで、
うん、
第7回次って、半端ないと思うんですよ、人来るの、本当にですね。
もしかしたらこの会場では収まらない。
いや、可能性はありえない。あると思うんですよ。それが何回か続いたんで、やっぱお箱も大きくなったっていう経緯もあるからですね。
そっか、前回はあれだ、6は久留米シティプラザだから、
そうですそうです
西陣でやるのはちょっと久しぶりなんですよね。
そうですね。
そうそう。
で、その、うん、その前の5の時に、あの、ほら、福岡のタレントのね、
ああ、そうだ、そうだ。
はいはい、
ああそうですね、はいはいはい、テレビとタイアップしてっていう
夜行さんのミーハーなとこが出ちゃったっていう
やつ出ましたね、
はい、そうですよ、
あの、はい、
ブースの前でモジモジモジして何ですね、ボードゲームを買ったらサインしてもらえて
まあまあそうですね、
で僕が夜行さんのために写真とか無理ですよねとか言ったらブースでいいですよ、すごいいい方なん
ですね、いい方ですね、
はいはいはい、
小山先生、
あーあ
ーそうかりません
、九州では有名な、
有名な、有名な、
どうぞ、はいはいはい、
そうそうそう、
はいはい、
すごいな、
これだからあれなんですよね、まあこのお医者さんにもよく話してました、何回か話しましたが、うん、客層が幅広いですよ、
へ
若者からファミリーから、うん、だからもうマニアックな一部の人間のではないんですよね、
うん、そうなんですよ、結構その福岡自体がその、うん、ボードゲームの伸びっていうのがここ数年でそのカフェとかも
拡散
できて引き始めて、そのテレビにも取り上げられる頻度も多いんですよね、
はいはいはい、
ですからそれを見たやっぱり家族ご家族さんとかですね、
あと若
い、はい、結構方、うん、女性とかも結構多いですし、ね、すごいなと思
うんですよね、
うん、でなんかやっぱちゃんとその品揃えというかやっぱゲームがずらっと並べられてるんですよ、
うん、
で、まあ、ファミリー向けから、まあ、ちょっとクロートじゃないけど、
うん
まあ、楽しむ人たちみたいな、
はいはいはい、
ね、そうですね、
やばかったんで、うん、いやだからまあ本当に私有がメインっていう感じなんで、それはもちろん主催の方からしてみたら買ってっていう気持ちは大きいと思うけど、でもまずはボードゲームっていう文化に触れてほしいっていう、
多分主催の方もそこが多分ターゲットだと思うんですよ、まあまあいろんな思惑あると思うんですけど、まずは触れていただいて遊んでいただくっていうのが多分本筋だと思う、じゃなきゃこんなに私有宅ないと思う、
そう、
はいはい、
本当に私有がいっぱいある、
そうですね、
はい、ちょっとここらで神展開の話をしちゃっていいですか。
そうなんですか。
何回か前のあれですね、オープニングトークで、
はい、
福岡から、
はい、
アグレットさんってショップの、
はいはい、
アグレットさん の, そのスタッフボイチドさんが遊びに来てくれたん
ですよ、はいはい、研
修に来
られた、
はい
はい、研修に
あ、語弊がありました、
はい、
研修に来られた、
ね、はい、
非常に真面目にボードゲームを遊んで、
なるほど、
はい、研修されていかれたんですけど、
はいはいはい、
そこでなんかちょっと話す機会がありまして、
はい、
でなんかその話の流れで、
うん、
急展開なんですけど、
うん、
なんと、
うん、
おしゃべりサニバが、
うん、
はい、
ボードゲームフェスタに、
うん、
出ます。
何、
そう、
おしゃべりサニバがボードゲームフェスタに出ます。
イエーイ、
出ます。
出ますってどういうことですか。
出店側
なんかですね、イベントスペースっていうのがあるみたいです。
どうぞ大丈夫かよ。
裏返っちゃって
。なんか、何年か前に人狼とかやってた場所を、
はい、
ちょっと、
うん、はい、なんかね、ちょっと奥に、
そうそうそう、奥まった、
ありますよね。
そっちの方で、
こそこそやるならいいよみたいな。
なるほど。
お前はさ、おっしゃってないっすよ。
まあ、冗談ですよ。冗談
です。自分らを隠匿して
る。さすが違います。いや、まあまあ、そこのイベントブースっていうのがあって、
はい、
今募集してますよと、
はい、
で私らみたいなもんでよければってことで、ちょうどそこに居合わせた砂川さんが、
はい、
なんかもうその手を掴んでアグレットさんの、
はい、
アグレットのスタッフさんに、
はい、
すがりつくような感じで、
はい、
自分らみたいなもんでよかったら掴んでください
ってもうなんか鼻水とか涙とかつくのが嫌だから分かった分かった
ってことで、はい、許可が出まして、
いい
な、ね、まあ今のところ、
はい、
仮決定なんですが、
はい、
ですね、まあ、7月15日の当日のですね、
はい、
お昼1時半から2時半までの1時間で、まあ、公開収録をすると、
はい、みんな思ってるかと思うから僕が代表して言いますけど、
お願いします。
誰が楽しみしてるんですか？誰が知ってるんですか？
これね、
よくわかんないけど、まあ、行くからには楽しみましょう。
あ、我々がね。
そうです
ね。
僕たちが楽しめば。
うん、
そうですね。
そうですね。
まずはそこから大事。
そうですね。
僕が観客の中で、
はい。はい、
あの有名なポッドキャストの
桜ですか？桜
おしゃべりさんはなんだって
ぜひなんかナイちゃんさんの古文 A とか古文 B とか連れてきていただいて
古文 A
クローム使いの
そう、うおーみたいな。
いやだから福岡、
いいじゃないですか、
はい、あでもちょっと相談していきましょうよ。どんな話題がなんかね、福岡の方々には
やっぱ
明太子褒めるとかそういう、
ああはいはいはい、
なんかあるんじゃないですか。
この話は野球の話しちゃいけないみたいな、
あるかも。なんかないですか。
大丈夫です、多く染めとけてます
そんな単純なの
か。でもとりあえず時期的にはその、はい、山笠さんとか、
ああ
ちょっと待って、終わってんのか。ちょっと待
って、山笠はいつだっけ。
でも、まあ、13、14じゃなかったっけ。
でも近いですよね、ちょうど終わったよみたいな。
あ、15が終わってるのか、14と15の朝、うん、まあ、ちょっと覚えてないですけど、
でもやっぱ福岡の方ってみんな、やっぱ僕も知り合いの方いっぱいいるんですけど、
うん、
暑いんですよね。
暑い、
祭りとか、
はい、
なんかそういうイベントとかに、
そう、
まあ暑い、
はい、
そうですね、僕、何回か行ったと思うんですけど、うん、
はいはい、
僕、博多の出身なんで言うんですけど、
はいはい、
博多の人はのぼせが多いんですよ、
うん、
そう、
よくわかる。
のぼせって何ですか。
調子に乗ったり、
うん、
すぐなんていうんですか、暑くなったり、
あ、
まあ、でも年齢深いとこもある
っていう、うん、
でもいいのものぼせ、
うん、なるほどね。
そう、
これ、あれですよ、福岡だから、
うんうん、
あの人、怒られるんじゃないですか。とリマボドゲ
あ
リマボドゲさんは来ますよ、
ね、
はいはい、
リマボドゲさん、
じゃあ無理やり、
ね、
引っ張っていきましょう。
リマボドゲさん来られたら、
はい、
なんかほらあの人噂に聞くとフォロワーさんが3333人、
そうですね、いるみたい、
は
い、
おうおうおう、じゃあもうバックにはたくさん味方がいるってこと
3333人のリマボドゲ軍団が、
そう、
サイレントマジョリティ軍団。
やばいっすね。
はいはい、
やばいっ
すね。リマボドゲさんが。いや、なんか僕らが言うのもなんですけど、ボードゲーム界って狭いじゃないですか。
うん、まあ。
ちょっと言ったら、まあね、大ちゃんさんもゲームマニア行かれたことあります、
実はですね、ゲーム界のオープン会には、そこまで実は、行ってないんですけれども、
うん、はいはいはい、
1回2回ぐらい、
はいはいはい、
各会には行かせてもらってるんですけれども、
うん、
はい、大体そのこのフェスタとかにいらっしゃってるんで、はい、大体この方はどういう方とか、はい、そういうのは分かるっていう感じではありますよね。
なるほどなるほど。
なんか、
はい、福岡のその、
はい、
会もやっぱり、一つ一つやっぱり特徴があって、
はい、
結構みんなその顔見知りっていうか、そういうのがあるんで、一つこう何かこう宣伝っていうか知ったらみんな分かってくれるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、なんか まあ、僕らみたいなもんが本当にビビったるもんですけども、力はね。けど、なんていうか、そのほらボードゲームのもともと文化として、なんか別に僕らが初めてポッドキャストをやったわけじゃないから、まあ先駆者がいるわけじゃないですか。ボードゲームの楽しみ方の一つとしてボードゲームポッドキャストっていうのがあるんですよっていうのを、そのフェスタに来られたお客様に紹介、なんかちょっと自分で出てプレッシャーが、いやまあまあ、
あげましたよ、
いやでも、いや僕らは大したことないけど、もっと素晴らしい人たちいますよっていうね、
なるほど、まずはまあ入り口として、半歩ぐらいとして、我々が言うということですね、
まず紹介をして、これで、なんだつまんねえなと思わずに、検索していただいたら、もっと面白いボードゲーム、ポッドキャストありますよっていうのは、まあ一応ガンと言っといた方がいいんじゃないですかね。
そうですね。まあゲームの楽しみって、ゲームやることも楽しいんですけど、例えば二次会、その後の二次会で、まあそのゲームの話したりするのが楽しいんですよね。
そうですね。
だからそう話したり聞いたりするっていうのはやっぱゲーム以外で楽しいってことなんで、
そうですね。
そこも知ってほしいっていう。
そうですね。
いや本当だからボードゲームっていう文化自体が、そのまあよく言うことですけど、その幅が広くて、あの自分一人で得られる情報では、その追いついていけない部分もすごくあるじゃないですか。え、そんなゲームあったのとか、あ、そんな楽しいことがみたいな。でそういうことをやっぱりそのポッドキャストだったりとか、自分もいろんなところから仕入れて、なんかそれでこうなんかね、いろんなことを知っていったっていう過去もあるんで、
ちょっといいですか。
はい、
あの今言った通り、ボードゲームの情報って大変じゃないですか。
そう、
あの、まあ、ネットを調べればいっぱいありますけど、その中の取捨選択も大変だし、何が自分に合ってるか合ってないか、で他にもブログとかにもありますよ、別に僕はブログとかをディスるつもりはないですけど、ポッドキャストのいいところは、あの温度が伝わるじゃないですか。
まあ、まあ、
声に乗せることによって、この熱意が伝わるじゃないですか。
そうですね、
だから、あ、この人たちこんなにボードゲーム好きなんだ、このゲームめっちゃ面白そうだなっていうのが、一番伝わるツールだと僕は思うんですよね。
そうですね、確かにそうですね。
だからぜひあの知ってほしい。
そう、あの、声くらいがちょうどいいんですよ。映像にしちゃうと態度とかも全部出さないといけないから、もうプロじゃないと絶対無理なんですよね。
あの僕の顔なんて全国じゃ出せないから、ネットだったらほら全世界になるじゃないですか。
そうですね、
出せないから、声ぐらいだったらまだ、
そうそう、ちょうどいい。でも
そうそうって、ヤコさんそこはいやいや、つながあ、そうそう
そうそう、いやいや、まあまあでもみんなそうです、僕も含めて。
でもあの自分はあの私は
そう
あの常々フリー素材つってて、あ、
そうそう、
あの顔出し OK なんですけど、
そう、
あの、まあ、ヤクモさんも顔出ししないですよね。
まあ、ちょっといろいろあるんです、そこは。
ですよね、はい、だから、はい、まあ、変な話、はい、もしこの放送を聞いていただいて、
はい、
あのおしゃべりさんには聞いてるぜっていう方に関しては、
はい、
これが唯一無二の砂川とヤクモの正体を暴く機会ですよと。
一個いいですか、
はい、
あの話の腰を折るわけじゃないですけど、
はい、
調子に乗んなよ俺ら有名人でも何でもないから。そこは
でもほら顔出してないじゃないですか、
まあ、
あ、だから
顔出すの嫌だ嫌だって言ってるから、
うん、
もし砂川さんどんなイケメンなんだろう、どんなかっこいいんだろう、どんなかっこいい T シャツを着てるんだろう。
T シャツはいいだろあ、どうでこれでいきましょうか。ゴリラのゴリラにの、
はい、
あの、あれっていう、もう情報はちょっと伝えてるはずなんです、砂川さんはね。
ゴリラにのあれ、
はいはいはい、
顔はイケメンではないです。あ、まあその話は、
うん、ですね、ポッドキャストでね、ゴリラですね、そのですね、じゃないですね、
ポッドキャストでもね、はい、あの、はい、予想よりも、
はい、
濃いよっていう、
そうなん
です、情報が
コラボのね、本番にね、ゲームまで会った時に、はい、思ったよりも濃いね
あのとある有名ブロガーの方が、
はい、
あのなんか見ただけで爆笑したっていう
なんでかね、
こっちは南国人じゃいみたいな、
そうそうそう、あの僕ね、長崎人だと勘違いされてるから、はい、思ったやつ、僕 ね、長崎よりももっと南出身です。
そうですね。
あ、だから皆様が思っている3倍ぐらい濃くしてください。本当に。それは間違いない。
パイナップル臭い顔というかね。
俺の顔の話もよくね。
まあまあ、あの、ぜひ、もしこの放送を聞いている方がいたら、
はい、
あの、はい、 なんか濃ゆいパイナップルを見に来ていただければいいんじゃないかなと。
そうですね。そうですね。
ヤホーさんもいい顔してますから、
ね。いやいやいやいや。
はい。
ね、
いやこのメンツで遊びたいっすね。
はい、
今日ね、大ちゃんさん、サニーバードにグランドオープンに駆けつけてくださってありがとうございます。
はい、
なんと一回もゲームをしていないという気づけば。
そうだよ。
じゃないですよ。本当ですよ。
なんこの放送を聞くためだけに、
いやいやいや、
今日の昼からケーキを持って、
うん、そうなんですよ。
なんかね、
3時間分の保冷剤を入れてもらって
やべえ
やべえ
見たことない真っ赤なケーキあれすごかったですね、あれね、
美味しかった、
美味しかった。
でなんかね、気遣いでね、ボードゲーマーの風上にも置けなくもない、
うん、あれ
この言い回しを
違う違う違う、
風上に置きたい、なんか
いたいです、ね、
そうそう、ハッピーバースデーって書いてるろうそく買ってきてくれたんだけど、
はい、
誰もハッピーバースデーいない、まあボード、まあ、強いて言えばサニーバードの前だと思ったんですけど、なんかね、ミープルっぽいでしょっつってミープルっぽい人形のね、ろうそくを
見つけて持ってきました。
あれよく見つけましたね、あれね、
もうこれだと思って、
もうすごい、あれよかった。
詳しくはもうツイッターをね、
はい、あれ上げてきます、
上げる予定に、
あれ最高でした、
していただければ、
はい、
いや何ですかね、
ちょっとでもなんかあれですね、本当その福岡の公開収録で、
うん、
何を話すのか、
ああ、募集しましょうか。
考えて、そうですね。ああ、
ツイッター
なんかの朝知恵じゃあれなんで。
ああ、いいっすね。
ハッシュタグおしゃべりサニバと、ハッシュタグボードゲームフェスタ7で。
うん。
そうですね。
どんな話がいいのかですね。ちょっと迷いもあるんで、募集しましょう。
はい。
はい、
インタビューとかはできるんです
か？ちょっと聞いてみます。
うん。
ですね、
はい、主催の方とかね、
スタッフ
の方とかね、当然聞きたいです
よね。あ、そうですね。はい、今ちょっとオファー出してるのは、まだ実現できるかどうかわかんないけど、そのフェスタのスタッフの方とかに、はい、その、どうなんですか、フェスタ、どんな思い出されてるんですかみたいな、そういう話はぜひやっぱ、はい、せっかくだからね。
そうですね。
向こうまで行ってなんかね、こう僕らがなんか、あだこうだ、砂川さんの T シャツかっこいいですねとかいう話を。
クソだよ。
来てもしょうがねえわ。しょうがないんで。
だし、あとは、なんか、うん、やっぱ僕らあくまでも、なんかボードゲーム大好きおじさんなんで、
うん、
その方、どなたが来られるかわかんないけど、
はいはい、
なんか、どういったボードゲーム好きですかみたいなね。
うん、
単純に。やっぱそういう話も聞きたい。
うん。
そうですね。
やっぱり盛んなんでね、福岡は。
そうなんです。
今、九州で行ったら、まあ、やっぱ福岡ですよ。
はい、だって、もう本当に県外、九州中から集まるから。
うん、
これから、そうですね、だから、熊本ですとか、うん、鹿児島、宮崎、うん、大分、佐賀とですね、
はい、
いろいろ、こう、福岡でこんなのやってんだったら、こう、地元が ね、広がっていってもらったらいいなっていう。
うん、
今のところ僕まだ僕が知らないだけかもしれないですけど、九州の宅園でボードゲームポッドキャストやられてる方いらっしゃらない。
うん、まあ、
大分の、
あ、大分の方、
今されてます、
寝る前ポッドキャス
ト、あ、大分の方なんですか。
あ、そうなんだ。
へー、あ、聞いてみます今度。
はい、
すいません不勉強で。そうなんだ。いやー、なんかね、楽しみですね、7月15日。
そう
です
ね。
そうですね。ちょっとドキドキするけど、まあ、頑張りましょう。
はい。
今回の放送でかなりハードルが上がったと思います
けど、ね。え、ハードル上がってます？
いや、だって、な、半歩になるとか言ってたじゃないですか。
いやいやいや、
ポッドキャスト
の。うっそで
バッサリ。
まあ、バッパラーって。
そうそうそうそう、僕らはボードゲームおじさん、
そうですね、
ボードゲームおじさん大好きおじさんなんで、はいはいはい、まあまあそんな感じで、は
い、やっぱ最後に一応もう一回だけ、
はい、
8月15日の日曜日、
うん、
10時から19時で会場は、
はい、
やってらっしゃいますよと、はい、ボードゲームフェスタ7、
うん、
場所は西陣パレスの2階大ホール、
はい、
入場料が1000円、
うん、
はい、ですがその入場券に、物販で使える500円立券がつくので、はい、実質無料。
無料ではない無料ではない、はい、
この会場で、自分たちが、イベントスペースっていうところで、
はい、
13時半1時半ですね、
はい、
から、2時半まで、やる予定です。ちょっと時間はですねまだ 微調整入るかもしれないですけど、
はい、
なんかなんかその場所でね結構いろんなイベント前後でもあるらしいんで、
おお、楽しみ、
はい、
楽しみ、
楽しい感じになりそうですよ。
はい、詳しくはボードゲームフェスタ7で検索してみてください。
ツイッターアカウントがあるんでね。
そうですね、
はい、
はい、
頑張ります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございまし た。
はい、じゃあ終わっていきますが、
はい、
本編はね、どうでした100回記念。
100回記念、
これやっぱゆっくり振り返っていきましょう。
ああ、なるほど。
これそれは何、100回のことを振り返るんですか。
あ、じゃあ
100回記念
です
ね。
そうそうそうそう、ちょっといつもとは違うスタイルでやっていきましたが、
公開収録ね。
そうですね、
まあ、やっぱなんかざわざわしてる感はありました。
あったと思いますよ、うん、
はい、
だってこれはなんかわーとか
言ってたね。
すげえ遠いとこからね。これは舞台裏言うと、うちのそのサニバ新店舗っていうのが、
はい、
飲食スペースとそのゲームスペースがこうぐっと廊下で分かれてるんですけど、
はい、
ゲームスペースがめっちゃ遠いですよね。おーい、ゲームスペースのみんな、
わ
ー多分ね、お昼から参加してる方もいらっしゃるから、
はいはいはい、
疲れてると思うんだけど、
びっくりするぐらい声が疲れてる。
ありがとう
聞こえるか、おーい、
平さん、サイレントタイムって何
忘れてた。
あ、まあまあまあ、
だから、ね、聞いてる方にもお聞きしたいんですけど、
はい、
ちょっとまた脱線なんですけど、
はい、
1時から昼の1時から夜の10時までボードゲームずっとしっぱなしって経験あります。
あ、でもあるんじゃないですか。
まあ長いゲームやってる人はあるんじゃないですか、
好きなこと。
なんかそういう
とこもそうですね、クローズだったらもう時間は無制限みたいな、うんうん、
あ、実質どれぐらい遊ばれますか。
そうですね、でも
ご自宅で
基本 3,4 時間ぐらい、
うん、まあ、
時間が
しますよ ね、やっぱそれぐらいが無理ない時間というか、はい、でもやっぱうちでも1日いた方々ってその食事にいて休憩をして、
そうですね、
うん、
あ、まあ言うても僕らだって休んでますからね、食事休憩とか。
そうです、
そうです、
そ
うです
、そのために分けたかったっていうのもあったんです
よね。そうですね、
はい、ちょっとこうゲームのことは今は忘れたいわみたいな、
いい試みですね。
はい、
サニーバードカフェ、
お、
長崎市高尾町にあります、はい、グランドオープンしたのでぜひ皆さん、はい、足をお運びください
お待ちしてます。
ヤクザ100回記念の何かあります。
僕途中から入ったじゃないですか、
はい、
入りたかったんですけどいろいろあって、
公開収録を息子さんに見られたくないために一旦息子さんを家に返して戻ってきたんですね
そうです、違います、違うんですけど、いや、ちゃんと息子に言いましたよ。まあまあいろいろあってですね、はい、いや、でも、あ、なんか楽しかったですね。で、そのいろんな方が、はい、孔明さんとか大ちゃんとか来られて、はい、違う人と話が聞いたりできたりして、
そうですね、
すごい面白かったですね、
はい、
ただ願わくばうん、もう一人ゲストぐらい、その方面さんとかも最近来られて、
はあ、
大ちゃんさんも、まあ、時々来られて、
うん、
じゃなくていつも来られる方もここに来て、まあ、どう思ってるか、ボードゲームちょっと聞いてみたかった気も、まあ、若干するんですけど、
なるほど、
まあまあまあ、
その辺にいるから聞いてみます
いきなりいきなり聞いてみます。
あ、ごめんなさい、
名前出し OK ですか。
あ、もうどうぞ。
はい、
よー、セラさん、
は
い、おー、ゲストです。
トッキーさん、トッキーさん、
パ
ッちゃん、エリー君、
人が増えていく、
シロ君、
セラさんは、セラさんは今日何時から来られてます。
はい、私は、でも、あ、でも1時から来ました、は
い、どうですか、1日ゲームされて。
あ、もうでも今なんか充実感のある疲れっていうのはこういうことなんだろうな。
みんないい顔してるなって目の下にクマが出てる。
目の下のクマが
出てる。は
私はですね、確かバイト終わってから来たので7時半ぐらい。
この疲れはバイトの疲れ
もあるんですけど、やっぱりちょっと
頭がパーって
やったんで、
ちょっと頭が、ありがとうございました。よこさん、よこさん、
サイレントタイム、
サイレントタイム、あ、じゃあ、
あきちゃん、はい、どうでした、どうでした、どうでした、どうでした、
はい、
どうでした、今日一日まだ遊びたいなっていう、
すげえ、あきちゃん結構早かったよ、
一時過ぎ、
結構早かった
、あと私の後ぐらい、
そうだよね、
うん、でもこのお店に来たの初めてですか。
3回目、
あ、どうですかこのお店は。
なんか何回も来たくなるような、ただ距離が距離なんで。
ああ、なるほど。
今日は諫早っていう隣の市、
はい、
みたいなところ、
はい、
エリック、ありがとうございます。
ありがとうございます。
エリック、あ、エリエです。
見えてないから
。なんか現地も見えないよ。エリックね、面白いですよね。
あの大喜利ゲームとか言葉を使うゲームが、は
い
は
い、そう、めちゃめちゃ面白い。めちゃめちゃ面白い。
今日作った本のタイトルの名前は？
中二病でもやばい。
めっちゃ面白い。
あの応募なんですよ。
応募編集長。
編集長で。作った本のタイトルです。
シンプルなのにキレが
ある。エリー君の狂気はね。これちょっと砂川さん大好きのソメを入れさせてください
。ソメさん、
ほらほら、ソメ太郎、こっちに来いよ。
モリンも、
モリン
も、モリンも。ソメ太郎さん、技をお願いします。ソメ太郎さんの勝利のおたけびといえば、
ソメスプラッシュ。誰が知ってる、
誰が。
あれ、
超大ちゃんさん知ってる。
長崎ではね、
ローカルネタ、
鉄板ネタなんですよね。
はいはい、は
い、いや愉快だな。染太郎さんどうでした、今日一日。
今日一日砂川さんと染めなくてからし
か。ああ、そうでしたね。
遊んでないのか。
連絡できなかったですね。
ああ、残念ですね。
最近仕事
大変。帰ってきた芳名さん。
芳名さんも来た。
今日どうでしたか？
いや、楽しかったです。緊急配も覚えたんでよかった。
あ、面白そうでしたね、あれね。
あの三角ボイダーで遊びた
い。いい顔してる。
スタッフ、お疲れ様です。
はい、
ス
タ
ッフ、イエーイ、100回
お手伝いますか。待
って、黒崎さんとお手伝いでんでんちゃんです。
イエーイ。
どうでしたか今日は一日。
今日はもうね、働きましたね。
お疲れ様でした。
はい、
本当にたくさん来てもらって。
30人近く？すごい。累計で35超えで。
はい。
もっときます
ね。うん。楽しかったっすね。
はい。
モリーはどうでした？今日一日。
どうでした？
いや、ケーキ美味しかったです。
第1回が素晴らしい。
ハルクはどうでした？第1回ボドゲを。
そうです
よ。
そう、
パンツ男。
パンツ男。
どうもパンツの人です。
パンツの人です。
ヤコさん。
はい。
もう、サネマもね、オープンしたんで、
はい、
そろそろ。
わかりました、しょうがないですねって。やらないです。びっくりしました。
生パンツ。
生パンツを。
第100回、特にちょっと被ってるんですよね。
そうですね。
プレゼントに。
いや、もうやめよ。今さ、さっき一瞬空気がシヤーってなって。やめよ。ね、そういうことやめよ。
本当に脱ぐの感じだ。
バカさんはどうでした？
イエーイ、
楽しかったですけど。
はい、
はい、本名さん、ゲストありがとうございました。
本当もうありがとうございました。もう本当約束を果たせたんでよかったです
。そして21日のゴイタ会、
そうそう、皆さんもぜひ、
はい、
21日ゴイタはいいゲームですよ、
うん、
はい、三角ゴイタ の透明杯の和紙図杯もできますんでね。
お、楽しみ、
やりたいですね。
面白いっすよ。
はい、
いやでも本当おしゃさにが100回も続いてね、
はい、すごいことです、ね、
みんなのおかげですよね、砂川さん。
そうですね、この中には聞いたことない人だ。
言っちゃう、
言わなくていい、
言わなくていいな。
これが俺の悪いから。いや皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあもう、あの、ね、帰ってください。帰らなくていいけど、ちょっと、あ、すいません、すいません、ありがとうございます。
ま
あそこでゆっくりしててください、
はい、
そうね、
まあでも
まあまあまあ、
はいはいはい、
こういうことでね、
そういうことで、
やっとやっとあれですね、なんか公開収録感が
出ましたね、
出ましたね、
これ良かったですね。
これが最後のチャンス、ちょっとやりたかった
ね。すいませんね、ありがとうございました皆さん、出演ありがとうございました。ああ、よかった。
どんな風に聞こえてるんだろう、これ。
そうですね、
ちょっと楽しみ。
中にはね、なんかね、まあいいや、急にネガティブがあるとドッとして大丈夫大丈夫。
もうなんかそう、もうこの終わるってなったら、うん、急にお腹減ってきました。あ、
食べなさいよ。あなた
食べてないんじゃん。行きたいですね。もうあれですか、時間がやばいです。
あ、もうこれが終わったら帰らない。
そうですよ。ちょっとじゃあラ、まああのラーメンってか、今度一緒にご飯
ですね。またあの他に来た時にね、迎えに来ますんで。
いや、タイヤさんとヤクオさんは、
はい、
終わった気で言いますけど、ラジオまだ終わってないですからね。
あ、そうですね。
あのコーナー、
あのコーナーやるんですね。
はい、お便りのコーナー。
はい、
この音ね、大ちゃんさんが大好
きで再現できなくなって
た。はい、おい、今日も、おしゃさんにお便りが届いておりますよ。
ありがとうございます。
で、紹介させていただきます。
はい、
おしゃにちは。
おしゃにちは。
おしゃさにちはって感じですね。
おお、あ、入ってくれてるんだ。
はい。
おお、ありがたい、ありがたい。はい。
おしゃさにネーム、帽子と申します。
わー、出た。100回に帽子さんか。
はい。はい、どの回の感想を書かれてるかと言いますと、
はい、
ボールは友達、ルールミスも友達の回、うん、
はいはい。
僕ね、このタイトル大好きなんです。
そうですね。
はい。ね、
何回も言ってますね、これね。
いや、本当にいいと思います。で、はい、なんていうんですかね、やっぱ、ここあんまりなんていうか避け通りたいところじゃないですか、本当のことを言えばね。だけどそこをあえて避けずに、まあやっぱこの話しとかないとみたいな、でですよ、ルーミス、は
い、
早くハガキを読め
る
っていうね、お便りを読め
る
っていうね、
おじさん待ってるよ、
そうだよね、はい、俺なんかね、とある映画レビューのポッドキャストで、
はい、
じゃあハガキいただいてます、なんと砂川さんからって言って、
はい、
その後ハガキを読まずに映画の話して、
はい、
かこれディスってるわけじゃないですよその回ずっと俺のハガキを読まずに終わって後編で俺のハガキを読むっていうね、俺のハガキまたぎですよ、光栄ですよ。
多分あれですね、だからそのハガキきっかけで燃えちゃったんでしょ
う
ね。
いいことじゃない。
そうですね、あ、ハガキきっかけではないんですけど違うんだまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
はいはい、
じゃあ
深呼吸大丈夫ですか。
そうですね、
はい、
スーッとハード
はい、帽子さん、
はい、帽子と申します、
はい、
ルールミスも友達ということで、
うん、
インスト苦手な私もよくルールミスをするので、
はい、
興味深く聞かせてもらいました、
はい、
ボードゲカフェの常連になるとやりたいゲームを人とプレイするときはインストしなきゃとついつい力が入ってやらかしてしまいます。わ、
うん、
かるな、
うんうん、
でも何度もゲームのインストをしていると間違いやすい箇所や伝わりづらい箇所が見えてきて、うん、最終的に初心者の方に帽子さんのインスト分かりやすかったですなんて言われて嬉しくなります、
う
ん、インスト道は修羅の道ですがインスト経験者は菩薩のような心でインストされている方を見守ってあげてください、
ま
あ、ではでは、おしゃさにの更新楽しみにしていますということで、帽子さんありがとうございました。
ありがとうございます。こういったうまいこと言ってもらいましたね。
でもなんかそれが全てって感じがもうしますけど
そうですね、やっぱり皆さん経験されてるんですね。
そうですね、
うん、
インストをしてる最中の聞いてる人の死んだ目あれね、こっちも聞いてる側になるからね、はい、あれなんですけどね。
そうですね、
ついついね。
そうですね、今日僕ソルキンのインストしたじ
ゃん。やってましたね。
出たよ、
ソルキン。グダグダでした
いやいやいやいや、あれね、
はい、
多分ですけど、
はい、
ヤコウさんが実際よりも過剰に思ってるだけで、
はいはい、
あの二人は割といい感じで聞いてたと思うんです
よ。まあまあまあ、お互い、あ、聞いてる方も初めてじゃなくて、もうすごいゲームやってらっしゃる方
そうです、ね、
だったんで、
そうですね、
まあそのインストした僕は負けちゃったんですけどね。
はいはいはい、そうですね、インスト負けを。
インスト負けしちゃいましたけど、まあでも面白かったですね。
そうですね。いやー、まあインストに限らずね、
はい、
やっぱいろいろルールミスってすることプレイミスもね、
うんうん、ありますね。
あ、友達だということでね、うん、
いや本当ね、帽子さんはもう100回ですけどね、今回、
はい、
もう割と当初からなんですか、そのツイッターで感想をつぶやいてくださったりとか。
そうですね、
砂田さんがお便り募集しようぜってお便りを募集し始めたら、うん、割ともうすぐに送ってくださって、
はい、そうですね、
もうなんかね、頭が上がんない、沖縄に足を向けて寝れやしないね、これはね
そうですね、なんかで、ね、
はい、
帽子さん、ステッカー、
うん、
たくさんもらいすぎて、
うん、
いやなんかもう私がいっぱいもらったら申し訳ないんで、
はい、
たくさんっていうか3枚目の時点で言われたんですよ、
はいはい、
3枚目もらうの申し訳ないんで、なんかポイントにしていただいてって言って、
はいはい、
なんか、ね、構想はあるんですけど、ちょっとまだ確定はしてないんで、
うん、
形にしてないんで、
はい、
下手なことは言わないんですけど、まあします。なんかします。
わかりました。
ちょうどね、100回の区切りも来たし、
はい、
ではここから新シリーズということでね、
はい、
え、どうしました期待するような目はない。
え、新シリーズだから何なんですか。
なんかほら新展開ってあるじゃないですか、そのなんかドラマとかでも、はい、新シリーズ来たら、はい、なんかその新しいキャラがこうなんか現れて何かやるとか、はい、誰か一人死ぬとか、はいはい、あるじゃないですか。
誰か一人死ぬ
ちょっとなんかその、はいはい、プレゼント企画もね、
そうですね、
なんかうまいことちょっと新展開のなんかその新鮮さが欲しいですね。
そうですね、
うん、はい、
これから発表してい
ければいいなと、う
ん、はい、だから帽子さんは
帽子さん
もうずっと喋ってるから疲れてますね。
下がね、
はいはい、
実際送ってない時もあのカウントしてますんで、
うん、
ステッカーポイント、
はいはいはい、
なので区切りのところで何かいいことが起きると思ってください、
はい、
で、で帽子さん自身があ、やっぱりあの回の分欲しいわって思ったらもういつでも言ってください、
うんうんうん、
はいはい、全然大丈夫なので、こっちでちゃんとね数を数えてるんで、
はい
はい、
はい、ということで、帽子さんありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ横さん、
はい、
この番組では、
あ、
お便りを
この番組ではお便りを募集しております。メールアドレスは、おしゃべりサニバアット gmail.com、シャワー SHA です、ま、それか、なんだっけ、おしゃべりサニバ、ツイッターの DM で送ってください、おしゃべりサニバビュー、はい、あります、はい、ツイッターの DM、 おしゃべりサニバのツイッター、なんだっけ、あ、まだお便り待ってます
。ちゃんちゃんちゃん。これこれやったことないからやりたかったんだ。
すいません。
うん、まあまあまあ、まあ、今後慣れていきましょう。
そうですね、
はい、じゃああのコーナー行きますか。
行きましょう。
はい、100回の、
はい、
ホットゲーム今ヘッド。やろー。すでに誰かがホットなゲームを紹介するので、今日は誰だ。俺だー。まああなたしかいないでしょ
う。ということで。サニバタイラーがご紹介しましょう。
おーっと、
ホットゲームインマイヘッ
ド。やった。
思えばいろんなゲームを紹介してきましたね。
来ましたね。
来ましたね。
いろんな人がいろんなゲームを紹介してきましたね。
そうっすね。
やっぱホットゲームっつうのは、
そう、
こういうことなんだよということで。
そう。
あのまあ100回記念いろいろ考えました。
そう。
はい。もうね、やっぱね、好きなゲームなんかいっぱいあるんですよ。
そう。
まあでも。そのこの100回の記念にどんなゲームを紹介しよう、
うん、
選んだのはこちらです。
はい、
カフェサニーバードの
お
サニバタイラが
お
送りする、
はい、
100回記念のホットゲームはこれだ。出るぜ、カフェインターナショナル。
出ました、やったぜ。
ということで、
はい、
このカフェ、あの、なんですか、ボードゲームカフェとか、なんかね、のたまってますけど、
はい、
まあ一応、私もね、あれなんですよ、あの、カフェオーナーというかね、
はい、
まあそういうものの端くれでござんしてね。
お
はい。
ござんしてね。
カフェ感はなかった。
うん、寒いな。
はいはい。
これでもね、あの、自分の中でも思い入れがすごく強いゲームなんですよ。
そうなんだ。
まあじゃあご紹介します。カフェインターナショナル。
はい。
じゃあその、なんか、これの、このゲームにまつわる自分の、なんか個人的な思い云々はじゃあ後でお話しするとして、
はいはいはい。
まずじゃあゲーム的にどういうゲームなのか。
はい。
はい。これですね、ゲーム大賞を取ってます。
おお、そうですよ、
はい。赤ポーンですね。
はい。
まあ結構古いゲームなんですよ。
1989年
の、はい、大賞でございます。
うん、
ルディ・ホフマンのカフェインターナショナル、
はい、
どういうゲームかっていうと、
うん、
この世のどこかにある、うん、インターナショナルという名のカフェ、
うん、
はい、このカフェにね、世界各国の、
うん、
お兄ちゃんお姉ちゃんたちが集まってくるんですよ。
なるほど。
で、何を求めてくるかっていうと、
うん、
出会いを求めてくる。
出た。
はい。で、
出会い中ですね。
そうそうそうそう。みんなあんまり良くない言葉だけど。出会いを求めてくるんですけど、あのこのゲーム
も。アレクお疲れ様。若さんお疲れ様。ありがとうございます。お疲れ様です
。まあまあこのゲームの面白いところは、
はい、
テーブルに各国の国旗がついてます。
はい、
これなんか僕の中では、 このテーブルではこの国の料理出しますよみたいな、
そうでしょうね、
なんかそういうフレーバーかなと思うんですけど、
お金に合う、
そうそうそう、で、まあ、例えばイタリアのテーブルにはイタリアの、まあ、国旗がついてて、
ね、
イタリアの人が集まってくる、
そうですね、
イギリスのテーブルにはイギリス料理が出るからイギリスの人が集まってくる、
そうですね、
ただこのゲームの面白いのは、
うん、
ね、イタリアのテーブルとイギリスのテーブル、
うん、
隣なんですけど、
そうですね、
間に挟まれてる椅子が、
うん、
両方の国の色で彩られている、
うんうん、どういうことですかそれは。
このイタリアとイギリスに挟まれた椅子は、
うん、
イタリア人も座れるけど、
うん、
イギリス人も座れる、
おー、か
っこ先着1名様、
うん、
つまり、
うん、
重なってるんですよね椅子が、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、だからここに座った人はイギリス料理も食べれるしイタリア料理も食べれる、
リアルに考えたらすごいことですけど、
まあまあそういうことなんですけどそれがゲーム的にすごく面白いのは、だからそのイタリアテーブルにはイタリア人しか座れなくてイギリステーブルにはイギリス人しか座れないんだけど、そこにちょっと重なりが生まれていることで、なんかね、ここがちょっとゲーム的にミソになってるんですよね。
そうですね、
なぜこれが大事かっていうと、
うん、
例えば得点要素として、
うん、
イタリアテーブルにイタリア人だけで座らせていくと、
うん、
普通だったら2人座ったら2点なんですけど、
はいはい、
イタリア人だけでその一色染めというかね、
うん、
できてれば2人なのに 2×2 で4点もらえてる、
うん、
もらえる。3人だったら3人全員同じ国の人だったら 3×2 の6点が入る、
うん、
みたいにうまく揃えていくことのボーナスとかもあるんですよね、
うん、
で基本的にその出会いを求めてくるカフェなんで、
うん、
なんていうかその一人ぼっちで座らせちゃダメなんですよ。
そう
です、プレイヤーたちはそのカフェの店員だっていうことで、
うん、
一生懸命その引いたタイルをね、
うん、
こう席に案内していくんですけど、
はいはい、
ちゃんとその男と女の男女比が1対1ぐらいになるようにしないといけないんですよ、
うん、なるほどなるほど。
だから例えば男一人座ってる席にもう一人男を紹介する、そんなホモテーブルはダメだと。
なるほど、
はい、まあなんか、はい、そこはゲーム的にこうちゃんとルール化されてて、
なるほど、
はい、男が座ってるなら女性を座らせないといけない、
はいはい、
でここでなんかね、そのこのゲームのすごく素敵なのは、
うん、
なんていうか広がっていかないといけない、
うん、
どういうことかっていうと、
うん、
その他のプレイヤーが例えばイタリアテーブルになんか男の人を座らせてくれたら、
うん、
この男の人がイギリスの方にもかかってきたりするんですよね。
あ、
そしたらイギリステーブルに女性を置けるようになるんですよ、
はいはい、
要するに自分の 手に持っているタイルがイギリス女性しかいなかった時に、
うん、
イギリス女性だけでは席に案内ができないんですよね、
うんうん、
だからそういう意味でどんどんそのテーブル広げていくことでなんか自分の助けにもなるし、
うん、
なんかちょっと協力しているような感じもある。
あ、そうなるほど、ね、
お客さんを置いていくことでなんかどんどん置きやすくなっていくみたいなね、
うんうん、
まあまあなんかそういうパズル感もあって、
うん、
このちょっとプチ協力感 ね、
ね、
なんか砂田さん最近やりましたよね、
はい、
これなんか敵対プレイヤーなんだけど、
うん、
ちょっとさんまさんも入ったよみたいな
ね、
はいはい、
最初、
はいはい、
どっかからスタートするじゃないですか、
はいはい、
例えば中国から始まったとしたら、
はいはいはい、
自分の手札にアメリカがあったと、
うーん、
もうめっちゃ離れてるから絶対置けないやんってなるんですよ、
はいはい、
ただしどんどんどんどん広がっていって、
はいはい、
いつかようやくあ、なんか世界の友達の輪が広がっていくみたいな、
ね、
あの感じいいんですよね。
だからもう普通にドライにやっちゃえばただのパズルゲームなんですけど、
はいはい、
まあ、魅力いっぱいありますよ。やっぱ対象ゲームなんで、
うん、
ファミリーゲームとして見てもすごくよくできてる、
うん、
運と実力のバランスが ね、
そうですね、
非常によく出るいいゲームなんですけど、
うん、
今日僕が言いたいことはそんな小さいことではなくてこのボードゲームカフェというもの で、
そうですね、
地方でやってると特に感じるんですけど、
はい、
もうほとんどが1人とか2人とかで少人数で集まってくるんです、
はいはい、
で、みんな共通点はゲームというものに興味があってゲームが好きだっていうこと、
はい、
で、まあ、あれですね、こう宅に着くと、
うん、
今後で来た人が、
うん、
スコッ って入って、はいはい、で入ることで今度はこっちのテーブルにまたスコッと人が増えて、あたかもこうだから人が増えて人と人がつながっていくことで、ブワブワブワブワってね、やっぱりそのボードゲームのやっぱね最高認知的なところは、この人と人のつながりがつながっていくこと で、人がつながらないと遊べないところがやっぱりボードゲームの素敵なところじゃございませんか。
そうじゃないですか。
はい。
ね、でこのカフェインターナショナルでは、はい、僕はそういうことをちょっとなんかね、こうなんか概念的な話でね、
はい、
ちょっと思っちゃったりなんかするわけでございますよ。
だから長崎出身のおじさんと、はい、福岡出身のおじさんと、鹿児島出身のおじさんと、はい、南国出身のおじさんが、はい、鹿児島よりも南の出身
の野郎
が一緒になってね、はい、話をするわけですよ。
なるほど。いやでも変な話、まあまあ、あの砂川さんは一応昔の知り合いだけど、はいはい、こういう風な付き合いが
ないっすよ。
まあ普通だったらない。
ないよね。
ボードゲームのやっぱいいところって、なんかもうカフェインターナショナルの話してないな。そのやっぱりこのなんかね、普通だったら、はいはい、机にとって座ってね、
うん、
あのご趣味はみたいな。はい、拙者漫画などを少々みたいな、ね、なんかね、共通の趣味があったとしても、はいはい、やっぱ最初人見知りとかするんですよ。
そうですね。
でもやっぱこのゲームを一緒に遊ぶことで、なんかこうギュッと心が縮まるみたいな。
平さん、
はい、
これタイトルの前に、
はい、
ボードゲームってつけたいじゃないですか。
ボードゲームカフェ行ったん
だ
しょだ
ね。だから世界各国のボードゲームをやりますよみたいな、
は
い
は
い、
確かに
気持ちでね。
はいはいはい。でもやっぱりこれあの最初うちの店に仕入れよう入れようって思った時は、やっぱそのボードゲームカフェだから、
うん、
カフェっていう名前がついてるっていう安易な理由で、
うん、
まあ、入荷したんですけど、
うん、
やっぱりそのこのインターナショナル、なんかちょっと何ですか、あの出会いを求めてきてるって言ったらなんかちょっとゲスな感じがするけど、
うん、
あのボードゲームのこのつながりが広がっていく感じにも似てるよねっていうことを気づいたときに、
お疲れ様です。
お
お、白くんお疲れ様です。あ、白くんじゃない、黒くん、黒くんお疲れ様です。ありがとうございました。
はい、
ソロキンで1位になった、
1位になった白くん、
有名な、
そう、あ、なんかそういうことを気づいたときに、この人と人がだんだんつながって広がっていく、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
その感じがたまらなく愛おしいゲームだなと。
そうですね、
はい、ということをつぶやきながら今日もこのカウンター席に人を送り込むわけですけども、
最高ですね平さん。100回にふさわしいじゃないですか。
そうですね、
なんかやっぱでも好きなんですよこのゲーム。
へえ、
なんかそういうこと考えながらやるとちょっと素敵ですよね。
へえ、はい、いいな。
はい、ということで今日ご紹介したゲームはこのねカフェインターナショナル、ちょっと余談ですけど、はい、今年か来年かね新版が出る。
へ
ー、はい、ということで、もうすぐめちゃくちゃ手に入れやすい状況になると思います、
うんうん、
多分国内でも販売があるでしょう、名作ですから。
そうですね、
はい、
そうですね、
もうゲーム的に見てもすごくなんかねやっぱファミリーとか、
うん、
もうなんか人を選ばずに出せるゲームなんですよ、
うんうん、
これは、はい、そういう意味ですごく楽しいです。うちのね小学校2年生の娘とかも大好きで、
うん、
なんか程よくやっぱりその楽しめる、
うん、
いいゲームなんです、
はい
はい、
ということでそんなことも考えちゃったりなんかする。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございました。また21日
お疲れ様でした。ということで、うん、本日ご紹介したホットゲームは、
はい、
カフェインターナショナルでした。
はい、ありがとうございました。というわけで、
はい、
本編の方を終わらせていただいてもよろしいでしょうか。はい、
結構喋りましたね。
名残惜しい
ですね。何時くらいから収録してましたかね今日は。
収録は分かんないですけど、
うん、
まあ、
あ
声が
よし、じゃあ喋ろうか。
いやいや
じゃあいいっすか、ヤコさん。
はい、素晴らしかったと思います。
ね、
素晴らしいです、
はいはい、
そしておしゃべりサニバもこれから100回、
はい、
200回、300回と、
お
お、はい、
300回は無理かな。まあまあまあできる限り、
はいはいはい、
結構お便りいただくのがまだ続くのかって感じで、無理せず続けてください
という
声があるので、
はいはいはい、
今現在は無理してないですよね、
我々は。
なんか、はい、無理してないので、
あのよろしくお願いします。ありがとうございます。
まあまあ今後もね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ終わっていきますか。
はい、し
ょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。